第9章、一節から八節。イエスは船に乗って湖を渡り、自分の町に帰って来られた。すると人々が中部の人を床に寝かせたままイエスのところへ連れてきた。イエスはその人たちの信仰を見て、中部の人に、来よ、元気を出しなさい、あなたの罪は許される、と言われた。ところが律法学者の中に、この男は神を冒涜している、と思う者がいた。イエスは彼らの考えを見抜いて言われた。なぜ心の中で悪いことを考えているのか。あなたの罪は許されるというのと、起きて歩けというのとどちらが優しいか。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることを知らせよう。そして中部の人に、起き上がって床を担ぎ家に帰りなさいと言われた。その人は起き上がり家に帰って行った。群衆はこれを見て恐ろしくなり、人間にこれほどの権威を委ねられた神を賛美した。9節から13節。イエスはそこを立ち、通りがかりにマタイという人が収税所に座っているのを見かけて、私に従いなさいと言われた。彼は立ち上がってイエスに従った。イエスがその家で食事をしておられた時のことである。徴税人や罪人も大勢やってきて、イエスや弟子たちと同席していた。ファリサイ派の人々はこれを見て、弟子たちに、なぜあなたたちの先生は徴税人や罪人と一緒に食事をするのか、と言った。イエスはこれを聞いて言われた。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人である。私が求めるのは憐れみであって、生贄ではない。とはどういう意味か言って学びなさい。私が来たのは正しい人を招くためではなく、罪人を招くためである。14節から17節。その頃、ヨハネの弟子たちがイエスのところに来て、私たちとファリサイ派の人々はよく断食しているのに、なぜあなたの弟子たちは断食しないのですか、と言った。イエスは言われた。花婿が一緒にいる間、婚礼の客は悲しむことができるだろうか。しかし、花婿が奪い取られる時が来る。その時彼らは断食することになる。誰も折りたての布から布切れを取って、古い服に継ぎを当てたりはしない。新しい布切れが服を引き裂き、破れは一層ひどくなるからだ。新しい葡萄酒を古い皮袋に入れる者はいない。そんなことをすれば、皮袋は破れ、葡萄酒は流れ出て、皮袋もダメになる。新しい葡萄酒は、新しい皮袋に入れるものだ。そうすれば、両方とも長持ちする。18節から26節。イエスがこのようなことを話しておられると、ある指導者がそばに来てひれ伏して言った。私の娘がたった今死にました。でも、おいでになって手を置いてやってください。そうすれば生き返るでしょう。そこでイエスは立ち上がり、彼について行かれた。弟子たちも一緒だった。するとそこへ、12年間も患って出血が続いている女が近寄ってきて、後ろからイエスの服の房に触れた。この方の服に触れさえすれば治してもらえると思ったからである。イエスは振り向いて彼女を見ながら言われた。娘よ、元気になりなさい。あなたの信仰があなたを救った。その時彼女は治った。イエスは指導者の家に行き、笛を吹く者たちや騒いでいる群衆をご覧になって言われた。あちらへ行きなさい。少女は死んだのではない。眠っているのだ。人々はイエスを嘲笑った。群衆を外に出すと、イエスは家の中に入り、少女の手をおとりになった。すると少女は起き上がった。この噂はその地方一帯に広まった。27節から31節。イエスがそこからお出かけになると、二人の盲人が叫んで、ダビデの子よ、私たちを憐れんでください、と言いながらついてきた。イエスが家に入ると、盲人たちがそばに寄ってきたので、私にできると信じるのか、と言われた。二人は、はい、主よ、と言った。そこでイエスが二人の目に触り、あなた方の信じている通りになるように、と言われると、二人は目が見えるようになった。イエスは、このことは誰にも知らせてはいけない、 と彼らに厳しくお命じになった。しかし、二人は外へ出ると、その地方一帯にイエスのことを言い広めた。32節から34節。二人が出て行くと、悪霊に取り憑かれて口の聞けない人がイエスのところに連れられてきた。悪霊が追い出されると、口の聞けない人が物を言い始めたので、群衆は驚嘆し、こんなことは今までイスラエルで起こった試しがないと言った。しかし、ファリサイ派の人々は、あの男は悪霊の頭の力で悪霊を追い出している、と言った。35節から38節。イエスは町や村を残らず回って、街道で教え、御国の福音を述べ伝え、ありとあらゆる病気や患いを癒された。また、群衆が飼い主のいない羊のように弱り果て、打ちひしがれているのを見て、深く哀れまれた。そこで弟子たちに言われた。収穫は多いが、働き手が少ない。だから、収穫のために働き手を送ってくださるように、収穫の主に願いなさい。